それでは、学びをしたいと思いますけれども、今日は、コリント人への手紙第1の、9章です、ここでのテーマはキリスト者の自由、キリスト者の自由です、キリスト者の自由という言葉、どこかで聞いたことある人いますでしょうか。これは、ルターの本なんですね。ルターが、キリスト者の自由という本を書いていて、そして、この9章のですね、この19節から公開を彼はしてるんですね。私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するために全ての人の奴隷となった。自由人であるけれども、自由人であるがゆえに奴隷となることができるという話を彼はしています。まあ、それに関することを今日お話ししていきますし、この9章全体も実はこの自由という言葉がキーワードとなっています。で、これは8章の続きなんですね。8章においては偶像崇拝についての問題が取り上げられていましたけれども、コリントの人たちがですね、自由という名のもとで行っていたこと、それは間違っていたんだよということをパウロは話していたんですね。偶像の宮の中に食堂があるわけですね。レストランがあって、そこで食事をするわけですけれども、そこにあるものというのは、木や石やそのようなですね、神ではないものがあるのであるから、クリスチャンは唯一の神のみ信じているのだから、どうやったって構わないではないか、自由ではないかと言って、その自由を謳歌していたわけですけれども、パウロはそれは間違っている、つまずく兄弟がいるではないかという、この愛の立法の方を彼は教えたわけなんですね。で、その自由についてこのパウロは続けて話していきます。10章に行くとまた偶像崇拝の話に戻るんですけれども、この自由という事柄が出てきたので、パウロはこの自由に焦点を当てて話していきます。まず一節をご覧ください。私には自由がないのでしょうか。私は人ではないのでしょうか。私は私たちの主イエスを見たのではないのでしょうか。あなた方は主にあって私の働きの身ではありませんか。たとえ私が他の人々に対しては人でなくても、少なくともあなた方に対しては人です。あなた方は主にあって私が人であることの証人です。自由がないのでしょうかとパウロは言っています。そして私は人ではないでしょうかというふうに話しています。コリントにいる人たちはパウロが本当に人であるかということに疑いをかけていました。そしてパウロが、この、使徒の権威を持って行っていることについてですね、彼らは、このパウロというのは自分自身で、この自称、使徒であるというふうに言っているというふうな、この考えを持っている人たちもいたわけなんです。そこでパウロは自分のことを弁明しているわけなんですね。私は人でありますということをここで話しています。で、どのようにして人であるかということが分かるかといいますと、まず条件として主イエス様の復活を見た人であるということなんです。で、パウロは確かにイエス様が3日目によみがえられた時にはそこにはいませんでした。けれどもダマスコに行く途上でイエス様復活されて、イエス様ご自身がパウロに現れてくださったんですね。そこでパウロは主イエスを私は見ましたということを言っています。そして働きの実という話をしています。使徒は、この実がなっていなければいけなかった。特に不思議とか癒しとか奇跡とか、そのようなものが使徒たちの通して、この行われていなければならなかったんですね。そこでパウロを見ますと、当然のことながら不思議や奇跡という宮座がパウロを通してたくさん行われたわけなんです。で、コリントの人たちはその宮座を見た張本人なわけなんですね。もし本当に私が使徒であるというふうに言うことができるのであれば、あなたたちこそ証人でないですかという話をパウロはここで行っているわけなんです。コリントにおいて彼は何年間もそこに腰を据えてですね、御言葉を教えました。その間に多くの人が癒されたに違いないし、奇跡も行われたに違いありません。ですからパウロはここで、他の人は使徒であると認めることができなくても、あなたたちは分かるではないですかという話をしているわけなんです。で、ここで大切なのは働きという言葉です。働きという言葉です。働きに伴って私は自由、権利が与えられているんですよという話なんです。使徒といってもですね、私は新改訳のこの使徒の働きというタイトルが好きなんですけれども、口語訳は使徒行伝になってますけれども、新改訳は使徒の働きですね。働きを見ることができる。使徒職といってもそれは立場とか地位というよりも働きそのものであったわけなんですね。 その働きがなかったら私は使徒であると言ってもですね、意味がないわけなんですね。でそれが新約聖書の中にもたくさん出てきます。牧師としての働き、そしてまた宣教師としての働き、まあ、宣教師という言葉は出てきませんけど、使徒とまあ同じように考えていただければいいんですけども、働きです。羊の働き、また長老の働き、さまざまな働きというふうに出ているのであって、それは名称ではないわけなんですね。そこで私たちクリスチャンにもこのことをよく考えなければいけないわけなんです。私たちが牧師という言葉を聞きます。私たちが伝道師という言葉を聞きます。けれどももしその人に働きがなかったとしたら、その人を本当に牧師っていうふうに、まあそうですね、本当は何が大切なのかということをですね、見ていかなければいけない。本当に働きをしている人は一体誰なのか、その教会の中で一番この霊的な事柄にこの働きを行った働いている人たちがは誰なのかというのを見ていかなければいけない。で実際に具体的にですね、目に見える事柄において、まあ、羊っていう人はそうですね、羊は目に見える物質的な事柄において働きを行っているわけですね。その人は一体誰なのかということを見ていかなければいけないんですね。そうやって実際に行っている人たちは誰なのか、その身を見ることができるのは誰なのかというふうに見ていって、そしてそこに権威が与えられているんだ、権利があるんだということを私たちは見ていかなければいけないわけなんです。でパウロはそのことを話しているわけなんですね。その人たちには権利が与えられているんです。でその権利というのは、霊的な事柄に奉仕している人たちは物質的なものによって支えられていくべきであるという権威です。霊的な事柄によって、生活の支えをですね、その人が受けるべきであるということをパウロは次に話しています。私を裁く人たちに対して私は次のように弁明する。裁く人というのはパウロについてこう話しているわけですね。パウロは例えばこのエルサレムの教会においてはこう特にその中にはいなかったとかですね、いろいろこうなんていうんですか、こう形とかですね、組織とか、また他のなんですか、この神学的なことでも教理的なことでも何でも構わないんですけれども、そのようなことをですね、こう言葉でもってですね、彼らは裁いていたんですけれども、今話しましたように、実質的なところで私たちを見てくださいということをですね、パウロは話しているわけなんですね。ですから裁く人たちが彼いたわけです。でその人たちに対して弁明しますと言ってます。一体私たちは飲み食いする権利がないのでしょうか。私たちには他の使徒、主の兄弟たち、ケパなどと違って信者である妻を連れて歩く権利がないのでしょうか。ケパ、これはペテロのことです。でペテロは奥さんがいました。そしてペテロも宣教旅行に出かけて行ったわけですけれども、その時に奥さんも連れて行ったわけなんです。でその旅行費は誰が出したのでしょうか。エルサレムの教会なわけですね。でペテロだけではなくて、ペテロの奥さんまでの旅行費を彼らは出してあげていたわけなんです。2倍かかりますよね。私たちも、去年ラリー・テイラーを迎えましたけども、奥さんがいて、そして娘さんがいました。負担が2倍、また 2.5 倍になったわけなんですね。それをエルサレムの教会の人たちはきちんと行っていたわけなんです。けれどもその反面見てください、6節です。それともまた私とバルナバだけは生活のための働きをやめる権利がないのでしょうか。パウロとバルナバは何ら生活の支えをコリントの教会からもらっていませんでした。また他の教会からも、ヨーロッパのこの教会からはもらっていなかったわけなんです。むしろ彼らは自分たちで働いていたんですね。ですからこのパウロたちが行っていることというのは当たり前のことではなくて、逆に当たり前ではないことだったんですね。非常識なことをコリントの人たちは行っていたわけなんです。そこで次にパウロはこれは本当に当たり前のことなんだよということをですね、例えを持って話していきます。一体自分の費用で兵士になる者がいるでしょうか。自分でブドウ園を作りながらその実を食べない者がいるでしょうか。羊の群れを飼いながらその乳を飲まない者がいるでしょうか。兵士ですですね、兵士を考えてください。その人たちが、この、まあ、宿営というんですか、宿舎ですね、宿舎がありますけれども、自分自身でそれを払うでしょうか。食事が手があります。その食事は自分自身で払うでしょうか。そして自分が、持っているこの、何ですか、鎧なんだ、もっとちゃんとした言葉なんだ、武具ですね、武具もすいません、ちゃんとこっち 原稿にはブグって書いたんですけども今見てなかったので、あのブグ、ブグもどうでしょうか、自分たちで払うでしょうか、武器はどうでしょうか、自分たちで払うでしょうか。払わないですね。全部国から支給されるわけです。そして今度はブドウ園です。ブドウ園でブドウを作って、そしてたくさんの実が実ります。それを食べないという人がいるでしょうか。食べる権利は十分にあるわけですよね。そこでパウロは、私がこんなことを言うのは人間の考えによって言ってるのでしょうかと言ってます。人間の普通の考えによってもですね、これは当たり前のことですよねっていうことをパウロは話しているわけですけれども、人間的なことだけではなくて律法も同じことを話してますよと次にパウロは言っています。モーセの律法には、穀物をこなしている牛に靴子をかけてはいけないと書いてあります。一体神は牛のことを気にかけておられるのでしょうか。ここで穀物をこなしている牛というのがありますね。穀物を、この打つわけですね、あのもみ殻を取るわけですね。その作業が必要なんですけれども、引き臼というのがありました。その引き臼のためにこの牛をですね、この、 あの首輝をかけて、そしてこうあの回らせるわけですよね。でその時にですね、あのこのもみあのこの穀物がですね、漏れて出てくるわけですね。でこれに靴子をかけてしまうと、口のところにですね、靴子をかけてしまうと食べられないわけですよね。そうするとせっかく一生懸命働いているのに、それを食べることができずにやってるわけです。でもそんなことしてはいけないよと神様は律法によってお話になっています。つまり動物にもそれだけ神様は気をかけてくださっているわけなんですね。ですからパウロは自分たちになぞらえているわけです。で自分がまあ牛というふうに考えてもいいかもしれませんけれども、私がこれだけ一生懸命ですね、この御言葉に従事して、祈りにですね従事しているわけなんですけれども、それを食べることはできないのですか。当然食べることできるでしょう。牛でさえも神様は心に留めてくださっているのであるから、当然のことながら、この霊的なことに、人間に対してもですね、この心をかけておられるはずですとパウロは言っているわけなんです。それとももっぱら私たちのためにこう言っておられるんでしょうか。無論私たちのためにこう書いてあるのです。なぜ、ごめんなさい、どこまでいったかな。10節か。あ、そうですね。なぜなら耕す者が望みを持って耕かし、脱穀する者が分配を受ける望みを持って仕事をするのは当然だからです。ですね。このように、はっきりと生活の支えを得ることは当然であるという立場に立っているわけなんです。もし私たちがあなた方に見たものものをまいたのであれば、あなた方から物質的なものを借り取ることは行き過ぎでしょうか。この見たものものをまいたというのは当然のことながら、御言葉を教えたではありませんか。またその他の霊的なこの養いをしたではありませんか。そしたらあなた方からその御霊、その御言葉のこの教えを受けているあなた方は、その恩恵を受けているあなた方は、物質的なものによって私たちを、この何ですか、支えるべきではないですか。借り取るべきで、私たち借り取ることができるでしょうという話をこう言ってるわけですね。そして、次に言ってます。もし他の人々があなた方に対する権利に預かっているのなら、これはもう他の人たちですね、私たちはなおさらその権利を用いて良いはずではありませんかですね。それなのに私たちはこの権利を用いませんでした。かえって全てのことについて耐え忍んでいます。それはキリストの福音に少しの妨げも与えまいとしてなのです。パウロはこれほどまでに権利があることをはっきりと話しています。これは当然の権利であるということを言ってますけれども、ここでのパウロのポイントが出始めました。福音に妨げがないようにするためにこの権利を用いなかったという話を言ってるわけなんです。ここが彼のですね、この9章で話しているところのキーポイントになっていくわけなんですね。このパウロが今このように話していくとですね、なんだパウロは金欲しさにやってるのではないかというコリントの人たちの反応が出てくるかもしれないわけです。でこれは間違った反応なんですね。当然のことながら間違っているんです。彼らは肉的でした。そのように物事をですね、測っていたんですね。神様の視点に立たないで、 ですね、霊的なものを撒いているものは物質的なものを刈り取るべきであるというですね、神様の視点に立たないでですね、人間的な思惑によってパウロを裁いていたわけです。けれどもパウロはですね、福音の妨げにならないようにこの、権利を持ちなかったというところが、ポイントになってくるわけなんですね。で、続けてパウロはこれが当然の権利だということを話し、権利だということを話してますけれども、次ご覧ください。あなた方は宮に奉仕しているものが宮のものを食べ、祭壇に仕えるものが祭壇のものに預かることを知らないのですか。ですね、神殿で奉仕している祭司のことを皆さんご存知でしょうか。神殿で奉仕をしている人たちはイスラエルの人たちが持ってくる捧げ物の枠米を預かることができました。穀物の捧げ物がありましたけれども、それをですね、彼らは一部を取って、それは最も聖なるものであると神様は言われましたけれども、まあ、つまり私たちで言うならば生産式みたいなもので、この預かること自体がですね、聖なるものとなっていくわけですけれども、また彼らにとってはそれは支えだったんですね。生活の支え、食べ物だったんです。また和解の生贄というのがありました。イスラエルの人たちが持ってきました。でその和解の生贄もこの肉の部分をですね、脂肪の部分は神様に全て捧げなければいけなかったわけですけれども、肉の部分は彼らは食べることができたわけです。それは、彼らの生活の糧だったんですね。ですから律法においてもそうではありませんかって言ってます。そして大事なのは主イエス様ご自身がですね、当たり前ですよ、働いている者がその報酬を受けるのは当たり前ですよというふうに話しています。次をご覧ください。同じように主も福音を述べ伝えている者が福音の働きから生活の支えを得るように定めておられます。これはマタイによる福音書10章10節に出てきます。働く者が食べ物を与えられるのは当然だからです。このようにイエス様ご自身が話している。つまりパウロは人間的な常識によっても当たり前だし、律法によってもそうであったし、イエス様ご自身がそうであったんだよというふうに話しているわけですね。ですから奉仕者に対して生活を与える義務というのはクリスチャン皆が負っているわけなんです。その働いている本当の意味で働いている人、働いてない人はいいですよ、本当の意味で働いている人、時間をとってですね、何時間もこう時間をとって、そしてその恩恵を受けている人は特にその働きに対して物質的に支えていかなければいけないわけなんですね。それはクリスチャンとして当たり前なんです。これはまあ普通はこの牧師とか宣教師とかという人たちが当てはまるわけですけれども、牧師がいないこう教派もあるわけですけれどもね。でもその中にあってもですね、この本当に献身的にそこで働いている人はいるわけですね。そして生活がなかなかそれによってはできない、それに本当に専念している人がいるわけなんです。そういう人たちに対してその恩恵を受けている人は物質的なものによって支えていくっていう義務が生じているわけなんですね。それをパウロはここで話しているわけなんです。その上でパウロはこの権利を用いない自由について話していくんです。ここがパウロのこのポイントで、パウロが言いたいポイントなんですね。しかし私はこれらの権利を一つも用いませんでした。また私は自分がそうされたくてこのように書いているのでもありません。私は自分の誇りを誰かに奪われるよりは死んだ方がマシだからです。今私がこれほど長々と権利について話していたのは私がそれを受けたいからだということではないからなんだよって言ってます。むしろ受けたくないですってこういうふうに話してるんです。受けていないのは私にとっての誇りになっていますとまでパウロはここで話してるんですね。生活の支えを受けていれば死んだ方がマシであるとまで言ってるわけなんです。でここがミソなんですね。先ほどイエス様が働く者は食べ物を与えられるのは当然だからですと言われたこのマタイによる福音書の10章の10節、そのちょっと前にこのようにイエス様がおっしゃってます。あなた方はただで受けたのだからただで与えなさいですね。福音、それは神様が一方的に 私たちに与えてくださった贈り物なんですね。私たちは罪人であって、死んで死後に裁かれなければいけない。私たちが自分たちを救うためにできることは何一つもない。けれども神様が私たちに私たちが救われるための全てのことをしてくださった。全ての代価を払ってくださった。イエス様の命を私たちに与えてくださった。そして私たちが救われるために何かしなければいけないか、いや何もする必要はない。使徒ヨハネがこう言いました、黙示録ですけれども、命の水が欲しいと思うものはそれをただで受け取りなさい。ただなんです。イエス様、神様、ありがとうございます、この救いを受け入れます、これだけなんです。5,000円払ってクリスチャンになりなさいと言いません。10万円の献金をしてクリスチャンにならないと言いません。10冊の本を読まないとクリスチャンになりませんとは言いません。これは幸福の科学ですね。10冊の本を読んで会員になれる、なりません。ただイエス様、あなたが私の心の内に入ってきてください、これだけでいいんですね。ですからただで永遠の命を受けることができるという、この福音を私たちが携えて、その福音を携えているんですね。パウロは述べ伝えている奉仕者なんです。ですから福音を言葉だけではなくて行いによっても示す自由が彼は与えられているんです。福音を全面的に自分の生活全般を通して、福音とはこういうものなんですよという自由を彼は、この、特権を彼は持っていてですね、その自由を彼はフルに用いているわけなんですね。このように与えることを誇りに抱いていました。私たちもこのような方針で、この、東京のこの綾瀬にここアメリカから戻ってきた時に、こう行っていこうではないかっていうふうに思ってました。カルバリーチャペルで教えられたのは、ミニストリーっていうのは与えることですということだったんです。私はあなたたちに与えるために、使えるためにここにいるんです。そうでなければこの神様っていうのはどういう神様かわからないじゃないか。神様っていうのはいつも欲しい欲しい、くれくれ思いくれ欲しいんだっていう神様なんですが、そうじゃないでしょうと。神様っていうのは与える神様ですよと教えられました。ですから今英会話もやってますけれども、この1000円あるいは2000円だけの月の会費で行っているわけですね。そして私たちは献金も自由にしています。これをしてもいいし、しなくてもいいというふうにしています。でも今見たように、当然ながらする権利はあるわけです。当然ながらそれを受け取る権利はあるわけですね。この御言葉と祈りの奉仕に携えられているわけですから。けれどもここで書いてあると、ここで言っている通りに、この福音の妨げとならないようにしているんですよというふうな、パウロのこの姿勢を私たちも学んでいきたいなと思っているわけですね。そしてこの無償の恵みを、この無償の恵みを一人一人が自分のものとして、そして他の人たちにもこのですね、この無償で与えていく、自分は与えていくんですよという姿勢を持っていく、言ってほしいなという願いを持って、まあ、私たちはここでミニストリーを始めました。そしてパウロもこの自分の誇りを誰かに奪われるよりは死んだ方がマシだからですというところにまで彼は、自分のこの自由をフルに用いているわけなんです。そして次に興味深いことを話しています。というのは、私が福音を述べ伝えてもそれは私の誇りにはなりません。そのことは私がどうしてもしなければならないことだからです。もし福音を述べ伝えなかったら私は災いに遭います。もし私がこれを自発的にしているのなら報いがありましょう。しかし強いられたにしても私には務めが委ねられているのです。このように物質的な放出を得なくてもですね、福音を述べ伝える別の理由を挙げているんですね。それは何かというと、しなければならないことだって言ってるんです。で、自発的にこれしますって言ったのではなくて、しなければならないことだって言ってるんですね。例えば報酬を全然受けない、迫害ばっかり受けている、で全然反応がない、もう何やってもダメだって言っても、しなければならないことだからやっているんだって言ってるんです。わかりますか、この論理。何か、なんだ全然ないじゃないか、反応がない、何も結果がない、じゃあやめようとかっていうんじゃなくて、神様にしろ、 しなさいっていうふうに言われたからしてることなんだ。でしなかったら災いに遭うって言ってるんですね。災いに遭いたくないからせざるを得ないんですよという選択肢がない話をパウロは話してるんです。でこれとても大切なんですね。よくこれは牧師の証明ですね、宣教師とかですね、伝道師でもいいですけども、証明を受けた人がですね、こういう意識を持っていない、スポルジョンという有名な本があるんですね。牧会入門と日本語では訳されてますけれども、Lectures to my students ですね、私たちの学生への講義という文字通りの題名ですね。そこでスポルジョンがですね、証明感ということについて話しているわけですね。もう選択肢がなくなったら牧会しなさいというふうな話をしています。もう仕事できるんだったら仕事しなさいですね。他に何かできるんだったらそれしなさい、全うしなさいと。仕事ができないからもう私は能力がないんですとかってなったらちゃんと仕事しなさいと、そこで証し示しなさいとですね。もうどうしてもやりざるを得なくなったらやりなさいっていうふうなことを彼は話していました。でもこれはですね、牧会だけではなくてクリスチャン全てにも当てはまるんですね。例えばこの神様の原則がありました。特にこの献金のことを言うのっていうのはですね、教会の牧師、多分私はそうだと思うんですけれども、言いづらいんですね。なんで私自分がもらう立場にいるから言いづらいわけなんですけれども、こうやっぱり神様の視点に立てばはっきりと今のように書かれていたわけなんですよね。だから言わなきゃいけないわけなんです。でそうするとですね、なんだあの人は金欲しさにとかって言って教会離れると言います。また自分に気に食わないこと、自分がに気に食わないことがあると、なんだこの教会はダメねとかって言ってですね、教会から離れることもできると思います。でもっとひどい話だと、私クリスチャン辞めます、この牧師はこんなこと言いましたからとかってですね、クリスチャン辞める人もいます。でなんでそういう風になるかというと、証明がないんです。証明がないです。クリスチャンになったという証明、また私はキリスト者にあって奉仕者になったという証明ですね。一人一人献身者になったんだという証明がないから、自分が選択肢があると思ってしまっているわけなんですね。そうではないんですよね。聖書では自分が気に食わないだろうが気に食っているであろうが、都合がよかろうが都合がよくなくても、この証明が与えられているということなんです。教会の中でもそうです。また仕事の中でも学業の中でもそうですね。もちろん教会でない、他の宣教団体でも何でも学生の団体でも何でもいいわけですけれども、その証明が与えられてるんだという立場、この意識っていうのはとっても大事です。ですからパウロが言ったこの、もし福音を述べ伝えなかったら私は災いに遭うですね、この意識を一人一人が持つ必要があるわけですね。そしてでは私にどんな報いがあるのでしょうと次にパウロは言っています。それは福音を述べ伝えるときに報酬を求めないで与え、福音の働きによって持つ自分の権利を十分に用いないことなのです。ですね。この権利を用いない自由、これすごいと思いませんか？これすごい。当然ながら与えられている権利をですね、用いない自由。私たちはやはり用いたいわけですよ。基本的人権用いたいわけです。これは世俗的な言い方ですけれども、今言ったようにクリスチャンとしても当然に与えられている権利というのがあって、それを用いてもいいわけなんです。当然ながら用いるべきなんですけれども、何かもっともっとこの高尚なこの何ですか、目標というのをクリスチャンは持っているわけですね。これは福音を述べ伝えるという目標があるわけですね。パウロはこのためだったら私はもう捨ててもいいですという自由が与えられていたんですね。全然違いますね、世の中で用いられている自由という言葉とクリスチャンの自由、全く違う自由を私たちは与えられています。でパウロはですね、次にまたこの自由について話し続けます。今度は文化的な要素について話していきます。ユダヤ人にはユダヤ人のように、ギリシャ人にはギリシャ人によるという話をしていきます。で次見てください。私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するために全ての人の奴隷となりましたですね。これ一見矛盾していますですね。このキリスト者の自由ですね、パウロ、ルターが書いたキリスト者の自由でも、この2つの矛盾した前提をどのようにこの見ていくか、これが分かったら本当に意味でクリスチャンになったということが分かるよっていう話をこのルターは書いてるんですね。全てのものに対して自由なんです。つまり権力者です。自分は誰からもこの縛られることのないこの権力者としての自由を持っていますと同時に、 全てのもののしもべなんです。と同時に全てのもののしもべなんですね。これを解決するにはどうなるかということで彼は話してますけれども、当然ながら私たちはこのキリストにあってこの全て満たされなければいけない満たしを受けたわけですね。キリストにあって命を受けました。キリストにあって全ての必要を受けたんです。キリストにあって本当は他の人から受けなければ他の人から満たされなければいけない満たしを全部受けています。だから他の人たちに奉仕をすることができるようになっているんですね。この自由を与えられているわけです。そこでパウロはユダヤ人にはユダヤ人のようになりました、それはユダヤ人を獲得するためなのですと言っています。パウロ自身はユダヤ人なんですね。でここで言っているユダヤ人というのは律法に縛られているところのユダヤ人です。救われるために割礼を受けなければいけない、救われるためにこれこれの律法を守らなければいけない、救われるために食物規定を守らなければいけないというようなユダヤ人のことです。律法の下にある人々には私自身は律法の下にはいませんが律法の下にあるもののようになりました。それは律法の下にある人々を獲得するためなのですとあります。この律法の下というのはこの律法に縛られている人たちですけれども、もしパウロがユダヤ人の間で伝道をしていた時に、他の人たちと同じようにこの異邦人の人たちと同じようにですねこの食物規定を守らなかったとしたらどうでしょうかですね。そればっかりが気にかかってくるわけですね。で福音が彼らの耳に入っていかなくなるわけなんです。そうするとせっかく福音を述べ伝えているのに不必要なところで壁ができてしまって、そして福音が伝わっていかないというところがあるわけなんです。でこの壁を私は崩していきますよと、でそれを行う自由が私には与えられていますよというわけです。で思い出してください。ペテロはクリスチャンになってそして使徒になったにもかかわらず、私はこのような汚れたものを食べませんと言ってですね、この食物あなんですかこの異邦人の家に入ることさえも彼はすごく、このためらったわけですね。コルネリオの家ですね。それだけまだ立法に本当にユダヤ人はですねそこだけ立法というのは本当にこの心の中に入ってきているわけですね。けれどもパウロはそれまでも自由になっている存在だったわけですね。そして立法を持たない人々に対しては、私は神の立法の外にあるものではなくキリストの立法を守るものですが、立法を持たないもののようになりました。それは立法を持たない人々を獲得するためです。今度は異邦人の話をしています。その人たちに対しては私は律法の持たないもののようになりましたと言って、います。例えばこの豚をこう食べ何ですかこの豚は他の異邦人は食べてますけど、もしかしたら食べてたかもしれませんね。食物一緒に食事をしていたわけですし、そういう意味でこの律法を持たないもののように生きたけれども、ここで大事なのはこの括弧書きみたいなところですね。律法の外にはないんだと、キリストの律法を守るものだと言ってるんです。これ何かというと、この神様のイエス様の律法というのはあるわけなんですね。さっき言った愛の律法あるわけです。ですね、この神を愛して、そして自分自身のように他の人々を愛す。ですから、例えば、この偶像崇拝とかですね、あとはこの不貧困とかですね、そういうものからも自由にされているということではないわけですよね。そういう異邦人の間では当たり前のこととして行われていたことなんだけれども、それは私はそんなことはしないよと、キリストの律法のもとにあるよという話を彼はしているわけなんです。でそして弱い人々には弱いものになりました。弱い人々を獲得するためなのです。全ての人に全てのものとなりました。それは何とかして幾人かでも救うためです。この幾人かでも救うためにパウロは全てのものになった、自分を柔軟にですね変えていって、そしてこの不必要なものをですね取っていったわけなんです。でこれも自由なんですね。で私たちクリスチャン、特にこの異教の文化の中にいるクリスチャンにとってはこれは大切なことですね。例えばお中元を受け取りますですね、多くの人からお中元を受け取ります。お中元ってあれ返さなきゃいけないものですか、どうですか、お歳暮どうでしょうか。
同等であればやっぱり返すかもね、
うん、そうですね、返すか、あるいは義理人情ということでその人には何か後で与えなければいけないというのは、まあ、いずれにしてもあると思いますね。でもクリスチャンはそれから完全に解放されている存在です。ここまず知らなければ、まずそれから知らないといけないですね。キリストの律法のもとにいますから、それをまず知らなければいけません。恵みの世界の中に入っていますですね。
である人の本を読んだんですけれども、糸垣明先生というですね、もうあの天に召された方ですけれども、小さい時にですね、こう親戚の人の家にこう連れられてですね、お前はですね、この私は世話してあげてるんだからっていうふうにいつもこういうふうに言われてですね、すごい辛い思いをしたらしいんですね。けれどもあのクリスチャンの家庭の中にこうですね生活するようになって、全くそういうものがない、本当全部与えられてですね、何の見返りも期待されない、このような恵みの中に入ったんだって言ってですね、本当恵みなんですね。クリスチャンは恵みの中に入ってですね、見返りを期待していないんです。では例えば私たちが伝道している人たちにてからですね、こうお中元をもらったとします。あ、恵みの世界の中にいるんだからって言ってですね、何もその人にお返しをしなかったとしたらどうでしょうか。あの人は一体何なのかというふうに思われます。クリスチャンとはそういうものなのかと思われます。不必要なところで圧力が生じて、不必要なところで福音が伝わっていかなくなってしまうんですよね。でパウロはそうではない、私はユダヤ人に対してはユダヤ人のようになりました。ですから私たちはクリスチャンであるけれども、幾人かでも獲得するためにこのお中なんですか、お返しをしていくわけなんですけれども、それは動機間違ってはいけませんよ。あの お返ししなきゃいけないと思うのではなくて、福音のためにそれを行っていくわけですね。でこの前ですね、あの5月にですけれども、あの綾瀬東部教会というですね、韓国人の教会であの牧師会があったんですね。足立区牧師会があったんですね。で私あの行かせていただいてるんですけども、そこであの、まあ、ちょっとしたこのスイカとかですね、お菓子とかですね、あの出されたんですね。他 あのこれ順番交代でこうやるんですね。それぞれの教会に行くんですけども、あの他の教会よりもなんか随分たくさん出てるなって私思ったんですけれども、あの彼はこう言いましたね。本当だったら韓国の教会だったらもっと出すって言うんですね。もっと出すんですね。でドワーッとたくさん出すんです。日本の教会だったらそんなに出さないなと思うんですけども、もっとそれでもまだ多いなと思ったんですけど、もっと出すらしいんですね。で韓国ではもっと出してもてなすんですよね。だけれどもなんで彼はしなかったって言うんです。なんでしないかというと、もししてしまうと他でこの他の人たちが回ってきた時に、私もそれしなきゃいけないっていうふうに思っちゃうって言うんです。日本人はお返ししなきゃいけないんですね。義理人情なんです。だから私はあえてそれをしませんっていうふうに言ったんですね。しないでこう抑えておきますっていうふうに言ってました。韓国人はないバーって出してですね、他の人は別に気にしないらしいんです。他の人もバーって出すらしいんですね。だからお返ししようっていうのはあまりないらしいんですね。日本人が得意なんですけれども、でも彼は日本で宣教してるんだという意識のもとでこう動いてるわけです。だからこう少なく出していくんですね。日本人に伝道してる。だから私たちも同じですね。日本人にこう伝道しているわけですから、このように幾人かでも救うためにやっていかなければいけないんだということです。ここまで来ましたね。今は当然の権利を捨てる権あの自由ですね。そして今はこの福音のためにですね、この文化的な要素ですね、それに対する自由というのがありました。そして、もう一つですけれども、最後にですね、今度はこの肉を打ち叩くところの自由って言ったらいいでしょうか。これ肉ですね、私たちが持っている肉がありますけれども、それを、従わせていく自由について話していきます。競技場で走る人たちは皆走っても賞を受けるのはただ一人だということを知っているでしょう。ですからあなた方も賞を受けられるように走りなさいと言ってます。競技場を走る人たちは言いました。パウロはですね、いつもよく、このレースをする人たち、競争する人たちの例えを話しています。ここでチャックのテープを聞く、パスタチャックですね、チャック牧師のテープを聞くとですね、パウロはスポーツ好きな人だったであろうって言ってですね、で自己弁護してるんですね。テレビをよく見てですね、フットボールとかで興じてるんで、そういうふうに言ってるんですけれども、オリンピックがあったわけですね。ギリシャ あのオリンピックがあったので、パウロはよくそのオリンピックの話を使っていくわけですね。ここで競争の話をしてますですね。でこれはですね、クリスチャンに例えてパウロは使っているし、信仰の義の枠組みの中で話しています。立法の行いではなくて、信仰の義によって、信仰によって生きる人はこの競技場の人のようであると言ってます。これどういうことかというと、動機が変わったんです。ただこれを守って行っていれば良いというものではない、ルールを行っていれば良いというものではなくて、目標に向かって進んでいるから、自分で自ら進んで律していくものであるということなんです。 例えば100メートル走に出ます。その時に別にブーツを履いてはいけないというルールはないわけです。でも履きませんよね、当然のことだから。自分を律していきます。なるべく軽いシューズ、走りやすいシューズをしますね。そして自分をこの訓練していきます。筋力トレーニングをやるし、何回も何回も走っていきます。その時に走らなきゃいけないという律法があるでしょうか、ルールがあるでしょうか。ないんですよ。でもやっていくんです。それは目標があるからです。じゃあクリスチャンにとっての目標って何でしょうか。クリスチャンにとっての目標というのは神を知って神に知られていくこと、あるいはキリストを知ってキリストに知られていくことですね。交わりの中に私たちが入れられて、イエス様をもっと知っていく、またもっとイエス様に知られていくということです。そしてイエス様が再び私たちのために戻ってきてくださった時に、イエス様を顔と顔を見合わせて見て、はっきりと見て、イエス様からよくやった良い忠実なしもべよ、あなたは小さなことに忠実であったから大きなことを任せよと言ってですね、イエス様が私たちをしっかりと受け止めてくださってご褒美をくださる。これだけなんですね。この目標のためだけに私たちは走ってるんです。ですからヘブル人への手紙の中では、この目標に向かって一心に走っていくために私たちにまとわりついているですね、重荷とか罪を脱ぎ去っていこうではないですか。そして信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないでいなさいと、こういうふうに言っています。罪というのは競争の妨げになります。罪でないものであっても競争の妨げになるかもものがたくさんあると思いますね。そういうものを取っていこうではないですかという話を話しているわけですね。そこでここで競技場の話をしているわけです。で次、闘技の話をします。闘技をする者はあらゆることについて自制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのですですね。闘技をする人もですね、こう律していくわけですけれども、朽ちる冠です。昔はあれですね、金メダル銀メダルじゃなかったんですね。ユーカリの木ですか、上の方にかけますよね、あれをただかぶされるだけなんですね。
それ
月桂樹だ、月桂樹をかぶるわけですですね。朽ちていくわけですね。けれども私たちクリスチャンどうですか。冠が与えられます。それは朽ちない冠です。これ私たち与えられるんですね。聖書の中には命の冠という言葉が出てきます。または義の冠という言葉が出てきます。そして黙示録の中には24人の長老が金の冠ですね、かぶってそれをですね、神様の前にこう差し出して礼拝しているという場面が出てきます。私たちは冠をいただくことができ、それは永遠に残る冠なんですね。そして次に、ですから私は決勝点がどこかわからないような走り方をしていません。空を打つような検討もしてはいません。クリスチャンというのははっきりと目標が定まっているんですね。で私たちよくクリスチャンの中でも、僕も以前そうだったんですけれども、なんでクリスチャンやってるのか分かんなくなってきたっていうことがありました。教会生活でもなんか分かんない、しっくりこない、なんでこういうこんな活動してるのか分からなくなってきたっていうことがありました。ですね、私はこれからどうやって生きていけばいいのか分からない、まあ、とりあえず教会に行ってるけど、とりあえずこれこれやってるけど分からないっていうことがあるんですね。けどもそうじゃないんですね。そうではないです。私たちは決勝点がどこかわからないような走り方もしないし、空を打つような検討もしていません。そうではなくて目標がはっきりと定まっています。でその目標は先ほど言っていましたようにキリストを知っていくことです。それを私たちは持っています。でその目標のためにパウロは次に自分の体を打ち叩いて従わせますと言っています。それは私が他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者になるようなことのないためですって言ってます。ここがとても大切です。自分の体を打ち叩いて従わせるということです。自分の体を霊に従わせていくということです。肉体の欲望の奴隷になるのではなくて、霊が主人となっていく、御霊によって導かれて自分の霊が主人となっていく生き方なんです。でこれが大変なんです。これが私たちにとっての戦いなんですね。これがでも自由なんです。私たちにとっては自由の戦いです。自由というのは血を流すほどに戦っていくものなんです。で私たちは自由というとですね、なんとなくそれは、こう与えられているものだ、ほわほわしたものだというふうなイメージを持ってしまいます。しかし違いますね。自由というのは血を流します。そうですね、多くの人が、 よくアメリカですとですね、こういうちょっと日本人の人にはちょっとつまずいてしまうかもしれませんけども、南北戦争でですね、リンカーン大統領を率いるこの北部の方ですね、この軍隊がこの南部のですね、この奴隷をですね解放するために多くのこの血を流しましたね。それだけの血を流してですね、この奴隷から解放されたんだ、自由があるんだですね、このように言います。多くの人がその命を失ってですね、それだけ自由というものはこの勝ち取っていかなければいけないものだ、大切にしてこう血を流して汗水流してですね、この守っていかなければいけないものだっていう話をよくしますね。でそれは霊的にも同じなんです。霊的にも私たちはその自由を保っていくために何とかしてですね、自分を律していかなければいけないんだという話を、このパウロは、ここでしているわけなんです。ですからクリスチャンはよくですね、この流れに反して生きていくものであるというふうに言われます。このテビーのですね、このバックパックの中にもですね、このクリスチャンというのはこの流れに反してこの魚がですね、こう動いてるんですね、こうやってですね、Going against the flow って英語で言うわけですけれども、鮭のようにですね、こう上流に流れていく鮭のようにですね、こう生きこうどんどんどんどん上っていくわけなんですね。で他の魚はですね、お前何やってんだ、アホじゃないか、お前けれども上流に行ってですね、そして素晴らしいこの泉のあるこの素晴らしいこの何ですか、この水が湧き出ていくところに私たちは到達していくことができるんだという話をこうしていくわけですね。これでキリスト者の自由が、ということが分かったと思いますけれども、ちょっと長くなりましたが、3つのことを覚えてください。1つ目が当然ながらある権利を、この捨てることができる自由がありますですね。献金を受ける自由がありますけど、それを捨てていく自由があります。でそして2つ目にはこの福音のためにですね、文化的な枠組みを超えていく自由があるわけですね、その自由があります。でそして3つ目に、自分の体を打ち叩いていく自由です。この自由があります。全然違いますね。私たちが抱いている自由とは全く違う自由ですけれども、これを皆さんどうか覚えてですね、生きてみてください。でお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてクリスチャンの自由ということについて学んでいくことができ、ありがとうございます。私たちぼーっとしているとこの自由というのがなかなか分かりません。そしてなんか自由というのがなんかこの世の中で語られている自由と間違ってしまいますけれども、パウロが今説明してくれた自由によって私たちが本当にこういう自由が与えられているんだということが分かり、ありがとうございます。私たちは自由であるからこそ全ての人の奴隷となった。イエス様の奴隷でもありますし、全ての人の奴隷でもあります。主を感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。